第一ヨハネ、ヨハネの手紙第一、聖書の後ろの方になりますね。聖書は前半が旧約聖書、後半が新約聖書という形になっておりまして、おのおの1ページから始まっておりますので、同じ本の中に同じページが2箇所ありますけれども、今日記入される箇所は後ろの方ですね、かなり後ろの方ですが、ヨハネの手紙第1章、ページにしまして426ページ上の段になります。それでは、引用される箇所ですが、第1ヨハネの、1章の1節から4節、並びに7節になります。お読みいたします。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、実際にまた手で触ったもの、すなわち命の言葉について。この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、御父と共にあって、私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私の喜びが全くものとなるためです。1節と言いまして7節。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。では、お願い
します。今の読んでくださった7節の後半こそが、いいニュースそのものなのではないでしょうか。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。この世で最も幸せな人間とは、すべての罪が許されている、主なる神によって罰せられていると確信できる人々なのではないでしょうか。確かに今兄弟は分かったように、人間はいろいろなプレゼントをもらいます。普通だったらプレゼントはなかなかいいものなのではないかと人間は考えています。主の与えられる悩み、苦しみ、病気も本当にいいものなんです。けど人間の視野はあんまり狭くされているから、プレゼントとして考えられない、とんでもない重荷です。束縛なのではないでしょうか。けども、主は最善のなすお方です。この間も、人の姉妹は、友達の、主張の、いかん派遣された。イエス様を信じる者は、大変だと、あまり思ってないんです。どういう気持ちになるか、よかったじゃないの。相手の場になるのは、もちろん喜んでるじゃないよ。それはよかったって言うんです。なぜならば、それはきっかけになり、心を開けば、変わらない喜びを、心の部屋の持ち主になれば、すごいなのではないでしょうか。昨日も、東京でちょっと葬儀がありまして、その前にある、奥様は、娘を、連れてきたんですけど、もう25、6歳なんですけど、昔からよくしてほしいけど、劣等感の塊。結局、やっぱり私は、おそらく会社でいろんな面白くないことがあったかもしれないし、けども、会社で問題になると、大体仕事は大変。よりもやっぱり対人関係のことでみんな悩むんです。けども母親もやっぱり別に悲しんでない。結局そこで娘はもっともっとイエス様に頼ればいいじゃないでしょうか。月曜日も、土曜日でしたね。 土曜日、まあ、御霊であろう悩んでる母親も、まあ、息子を連れてきたんです。まあ、あの親は、まあ、中3年前に、まあ、集会に来るようになり、まあ、ずっと、まあ、もちろん週に通っているし、子供一人与えられまして、まあ、あの子供は、まあ、生まれた時必ず、まあ、喜びの種だったに違いない。頭が良くて直接東大に入って今26歳です。もうすぐに裁判官です。考えているだけ26歳裁判官、奥さんまだ会ってない。まあ、うちに会いたいけど弁護士なんです。まあ、1歳何ヶ月の子供いましたけど、まあ、奥様はもう十分です。で、こっちは。うちは頭が良くても、まあ、あなたがね、結婚したときは、あの人好きだったでしょ。うん、もちろんそうよ。けど今、パーです。まあ、まあ、我の人々はね、ある意味でね、喜んでるよ。そこによって体はぺっちゃんこになって、やっぱり、イエス様しかない、と思わなければ確かに不思議なとこです。けども、まあ、2週間前に奥さんと子供できちゃったんですが、あですか、まあ、2年だったらちょっと、けど2週間だとね、やっぱり考えるでしょう。ちょっと自分で弁護士ですかと、別に集中に必要ない。自分で頑張ればなんとかなろう。まあ、経済的にできるでしょう。けども、それだけではないでしょう。やっぱり子供は、気の毒です。まあ、人間はそういう、いろいろな重荷を持っています。まあ、我の人々は、まあ、よかった、そういう人々がいると、まだ幸せです。そういう人々とは結局祈るんです。一緒に悩むんです。まあ、待ちわぐことこそが、考えられないほど大切なのではないでしょうか。確かに会う人はまあいいですよ。私は待ちわかる必要ない。うちで一人で聖書を読めば、一人で祈ればいいだろう。けどそういう人々の進化は本当に疑わしいものです。新しい命があるかどうか、やっぱり大問題なのではないでしょうか。結局、自分は OK と思えば、確かに待ちわるよ、必要ないことになります。確かに聖書の中でそういう人々がいました。黙示録の3章の17節、ラオデケア、まあ、今のトルコのラオデケアの町に住んでた人々についてイエス様は、まあ、悲しいことを言わざるを得なかったのです。三章の中七節、あなたは自分は飛んでる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しく盲目で裸のものであることを知らない。知っていればまだいいんです。けど知らなければもう大変です。まあ、この教会の戸の外でイエス様はいるようになった。まあ、追い出されてしまったか、自分で出たか、もちろん分からない。けども、イエス様は、道進んでいると次のように呼ばれました。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも、私の声を聞いて戸を開くなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。まあ、共に食事をすることとは結局、まあ、ただ一緒にお腹空いてるから食べることじゃなくて、聖書の、まあ、言ってることとはね、親しい待ちわりを持つことです。これこそが、まあ、イエス様の願いである。もしこれは人間の願いでもあれば、ありがたい。初代教会の人々とはね、非常に大きな影響を及ぼす者たちでした。どうしてでしょうかね。 待ち割りとは、カカガミとして最も大切だったのです。イエス様との待ち割りだけではなく、他の兄弟姉妹との待ち割りの大切さをカカガは分かったのです。待ち割ることによって、まことの喜びを得る、これこそがカカガの特徴だったのです。まあ、ヨハネは前に読みました箇所を見ると、待ち割りという言葉を使っただけではなく、喜びという言葉も使ったのです。私たちの待ち割りとは、御父と呼び御子イエス・キリストとの待ち割りです。私たちが心のことを書く送るのは、私たちの喜びが全く、まあ、完全なるものとなるためです。まあ、人間とは確かに悩むものです。信仰があってもなくても、人間は悩むものです。孤独です。孤独な人間にとってどうしても必要なのは、待ち割りなのではないでしょうか。まあ、使徒行伝に出てくる主の恵みによって救われた人々の待ち割りのような、まことの待ち割りとは一体どんな待ち割りであるかを知るべきなのではないでしょうか。ちょっと使徒行伝見てみましょうか。使徒行伝の2章、新約聖書の211ページです。211ページですね。二章の42節から読みましょうか。そして彼らは人たちの教えを固く守り、待ち割りをし、他の先祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じてみんなに分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家で他の先、喜びと真心を持って食事を共にし、彼が神を賛美し、すべてのために声を求めた、持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。まあ、毎日人々は悔やが卵を恵みに預かり、救われたのです。けども救われることとは、当時仲間に加えることだったのです。当時もちろん組織されたものはなかったのです。名簿もなかったのです。会員制もなかったのです。けども彼らは仲間に加えられるようになった。もうすでに救われた人々と待ち割りを持つようになった。まあ、ここに出てくる信徒たちは、あの子春節の時救われた人々です。まあ、3000人その日導かれ救われたのです。そして彼らは非常に、まあ、早く成長しました。まあ、ここで彼らは人たちの教えを守ったと書かれています。人たちの教えとは何でしょうか。言うまでもなくイエス様の教えです。まあ、一つの教えよりもイエス様ご自身です。イエス様は、私は真理そのものですと言われたのです。まあ、終わりの時代に生きる私たちにどうしても必要なのは、この人たちの教えにとどまることではないでしょうか。もし人間は私の思っていること、考えていることは別にどうでもいい。聖書は何でしょうか。 という断固たる態度表情。もう心配から不安から解放した。当時の人々とは結局御言葉は何でしょうか。イエス様が何を持っているのか。彼らはそれを大切にした人々でした。言うまでもなく神道の交わりとは言うまでもなく御言葉との交わりだけではなく、イエス様との交わりでも